時刻は3時になりました。今日この時間はゲストに弁護士の川本先生にお越しいただいています。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。川本智也でございます。
弁護士の先生っておっしゃるのでもっとご年配の方が来られるのかと思ったんですけれども、ねえ、まだ本当にお若いですよね。
まあ32歳ですね今。
そうですか、はい、ところで先生の事務所なんですが、
はい、
近鉄奈良駅の目の前にあるんですよね。
そうなんです。去年の10月にですねオープンしたばっかりの事務所なんですけれども、弁護士法人愛奈良法律事務所と言います。ちょうど近鉄奈良駅の真向かいですね、はい、
去年開設されたばかりなんですか。
そうなんですよ。まあ、これから奈良市民の皆様にですねお役に立てるように頑張ってまいりたいと思っております。
先生でもとっても暑いですよね。
はい、それだけがおり、いやいや知識もちゃんとありますけれどもはい、
弁護士の先生って言いますとねどうしても真面目でお堅いイメージだったんですけれども、うんうんうんうん、先生とお会いしましてちょっとイメージが変わりそうです、う
ん、まあ、それはよく相談に来られた方からも言っていただいております、これはですね私は所長じゃないんですけれどもうちの事務所の所長の考えなんですね。やっぱり人の役に立つために弁護士になっていると。ですからこちらから困っている人のところに出向いてお話を伺うとそういうスタイルをやっていかなければならないと思っているところですね。
そうですか。でも弁護士の先生が出向かれるんですか。
多少比喩的な表現なんですけれども来ていただくというまあデーンと構えてですねはい相談に来いというのではなくて困っている人のところに分け入ってお話を伺うというスタンスですね。まあ実際は事務所には来ていただいて、お話を伺うんですけれどもそのハードルを下げる垣根を低くするとように心がける事務所でございます。
簡単に言わせていただきますと弁護士の先生ですけど威張っていらっしゃらない、はい、ということなんでしょうか。
そうですね、例えば私などは初めて自己紹介をさせていただくときには初めまして川本智也でございます本日は相談に乗らせていただきますというところから、始めるようにしています。
そうですか。なかなかね相談に行くって弁護士事務所に相談に行くってとっても私たち勇気がいるんですよね。
そうなんでしょうね、
こんなこと相談してもいいのかななんて思ってしまったりすることが多いんですけれども、
はいはい、
実際にはどんな相談に乗っていただけるんでしょうか。
例えば、借金を全然していないという方も中にはいらっしゃるとは思うんですけれども何らかの借金をされている方は多いと思うんですね。やはりただ、収入があるうちはいいんですけれども、何かの事故か何かで収入が少なくなったりでありますとか今世の中不景気だから給料が下がったりとかで返済が難しくなっている方とかも多いと思うんですね。そういう時はもう多重債務に陥る前にですね一度ご相談に来ていただくということもあろうかと思われますし、ご近所のトラブルとか、あと相続とか、あとは夫が不倫しているとかですね、そういったもうごくごく身近な事柄で、何か困ったことがあれば、一度相談に来ていただければというように思っております。
そうですか。はい、そんな本当に小さなことでも相談には乗っていただけるんですね。
はい、そうですね、はい。
そうなんですか。でも私たち弁護士の先生に相談に行くとなりますと、
はい、
費用が高くかかるんじゃないかなとかとっても心配になるんですが、
はい、
ご相談料っていうのはどのくらいなんでしょうか。
そうですね、基本的には30分で、うちの事務所の場合なんですけれども3150円を頂戴しております。ただ借金問題と交通事故と相続に関しましてはですね、これで困ってらっしゃる方が多いので相談料に関しては無料で受けたまわらせてもらっております。
無料でということなんですか。
そうですね、これあくまで相談だけということにはなってしまうんですけれども、
ご相談させていただくのは無料でご相談に乗っていただけると。
そうですね、借金と交通事故と相続に関しては、
はい、はい、それ以外のものでしても30分で3150円、
はい、
そのくらいで相談に乗っていただけるんでしたら、
はい、
ちょっと 気軽に相談させていただけるかなと思いますけれども。
ああ、そうですか。
はい、あの今の話の中で交通事故と借金と相続は、はい、相談料は無料ということだったんですが、はい、その後で何か先生方に、はい、書類を作っていただくであるとか、はい、していただいた時に初めて費用が発生してくるということになりますか。
そうですね、その30分とか1時間の相談を超えてですね、はい、何かこちらで書類作成とか、交通事故なら保険会社との交渉、借金問題なら債権者との交渉ですね、はい、そういったことをやることになれば別途費用は発生してしまうということになります。
そうですか、はい、分かりました。それはもう当たり前といえば当たり前だと思うんですが、はい、相談を無料でしていただけるというのはとても心強いなと思います。
ありがとうございます、はい、
相談したいなと思っても行けないでいらっしゃる方も多いかと思うんですが、
はい、
その辺はどうでしょう。やっぱりもっと気軽に相談に伺ってよろしいですか。
そうなんですね、取り返しのつかないことになってしまうということもあると思うんですよ、はいはい、私よく相談を受けていてですね、もう数ヶ月前に相談に来てくれていたらと思うようなことも多々あるんですね、何よりも、トラブルの初めに、相談に来ていただくということが大事なことではないかと思うところですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、できるだけ早く相談に来ていただきたいと。そのために、裁判所の近くとかではなくて駅のすぐ近くの場所に事務所を構えているんですね。
あ、そうですか。じゃあ迷っているならまずは相談してほしいということですね。
はい、それはぜひとも強くお願いしたいところです、
はい、ところで先生、今日は特に相続についてお話をしていただけると聞いているんですが。
はい、相続と言いますと、まあ、自分には関係のないと思われる方も多いとは思うんですけれども、実は誰もが避けては通れない意外と身近な問題なんですね。
遺産がなければ相続っていうのは必要ないんですよね。
全くなければそうではあるんですけれども、現実問題として全くないという方はあんまりいないのではないかと思いますね。やはり預貯金とかいくらかはね、あったりするでしょうし、保険に入られている方とかもですねいると思いますので、あと借金がまだ残ったまま亡くなられるという方も多いと思いますね。
借金も遺産なんですか。
はい、そうなってくるんですよ。
借金も遺産ということになるわけですね。
はい、ですから何もしなかったら借金も相続されてしまうということになります。
そうですか。時間に制限はあるんでしょうか。
そうですね、借金の相続を防ぐためにはですね、相続放棄という手続きを取らなければいけないんですけれども、相続放棄には亡くなった相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないということになりますね。
そうですか。じゃあそのまま遺産に対してないから、はい、もういいわと思って放ってると、
はい、
借金が遺産として入ってきてしまうということですか。
そうなんですね。ですから借金があるかないかとかですね、
はい、
それはもう亡くなられたらすぐにですね調べていただく必要はありますね。
そうですか。3ヶ月と言いますと結構短いですね。
はい、ただだいぶ経ってから判明した場合にはそれが分かってから3ヶ月以内ということにはなるんですけどもね。原則は相続を知った時から3ヶ月ということになります。
そうですか。でも3ヶ月って言いますと、
はい、
亡くなられた後お葬式ですとか法要とかしてますとあっという間に過ぎてしまう期間ですよね。
そうなんですよ、はい、ですからその辺は気をつけられた方がいいかなと思うところですね。
そうですか。じゃあだからこそ早く考えておかないといけないわけですね。
そうですね、特に亡くなられた方に借金がある場合等はですね、はい、そのように言えますね。
あ、そうですか。先生、今のお話で負債の大きい相続についてはよく分かったんですけれども、じゃあ財産が多かった場合っていうのはどうなりますか。
そうですね、まず遺言があるような場合にはその遺言に従って分けられるということになります。
遺言書ですか。
はい、
なかなか現実には私たちは見たこともないんですが、なんかドラマの中で出てくるものっていうイメージがあるんですけれども、
はい、そうですね、まだまだ日本社会では遺言というのはそこまでね浸透していないのかもしれないんですけれども、 まあ、相続に関するトラブルを避けるためには遺言というものがですね、大事になってきますので、これから増えてくるんではないかと思われるところです。
ああそうですか、
はい、
でも例えばなんですが、
はい、
遺言書が作られたものが出てきたとします、
はいはい、
あのご主人が亡くなられたとかお父様が亡くなられたとかっていうこと で、
はい、
で遺言書が出てきたんだけど、
はい、
開けてみたら、
はい、
家族でない人に全部、
はい、
あの遺産を相続させますというような形で出てきてしまったとした時に、
はい、
ちょっと家族としてはびっくりしたりしますよね。
そうですね、それはご家族は困るでしょうね、まあ、そのためにあの、まあ、民法には遺留分という規定がありましてですね、はい、例えば配偶者と子供が相続人とすれば遺産の2分の1は奥様と配偶者と子供にですね残されると、でそのあと残り半分はその、遺言であげると言われた人に行くということになりますね。ただその残された配偶者とは子供なりがですね、はい、半分はこっちに置いといてくれということは請求しなければいけないんですけどね、まあ、難しい言葉で遺留分減債請求って言うんですけども、
はい
はい、これはしなければいけないということになります。
そうしましたら、例えばそういうふうに書かれてしまったけれども、
はい、
そういったあの遺留分の請求をすれば、
はい、
救われるということですね。
そうなんですね。ただそれも期間制限がありますので、
はい、
先ほど相続放棄は3ヶ月と申し上げたんですけれども、はい、遺留分減債請求は1年なのでこれも気をつけなければいけないところですね。
そうですか。知らないでいると大変なことになる可能性もあるわけですね、
はい、そうなんですよ。それで気軽にですね、まあ、相談に来ていただきたいところなんですね。
そうですか。じゃあ、はい、逆にその遺言書っていうのがなかった場合はどうなりますか。
はい、民法に相続分の規定がありますので、相続人にはその相続分に従った遺産配分を受ける権利というものがあるんですね。ただもちろん相続人全員が話し合ってですね、相続分と違った分け方をするということももちろん可能です。俺はいらんわと、お前全部あげると、そういうことも話し合いでは当然可能ということになります。
そうですか。あのじゃあ基本的なところのその非相続人との関係というのは、
はい、
どんなものなんでしょうか。
そうですね、例えば被相続に、まあ、亡くなられた方ですけれども、
はい、
に配偶者と お子様2人がいらっしゃるという場合であれば、
はい、
配偶者に2分の1、まあ、半分いきまして、残り半分を子供たちで分けるということになります。
あそうですか。じゃあ基本的には妻は半分もらうというふうに決まっているわけですね。
そうですね、まあ、相続人として配偶者とお父さんお母さんとか、配偶者と兄弟とかいう場合もあるんですけれども、あの配偶者には、お子様と配偶者の場合には配偶者の2分の1ですね、
はい、
配偶者とお父様お母様とかいう場合には配偶者に3分の2いくんです。それで配偶者と兄弟の場合には配偶者に4分の3いくということになるんですよ。
そうですか。結構細かく分けられてるんですね、はい、
そうなんですね。
ああそうですか、はい、じゃあ難しいですので、じゃあ誰がいくらもらえるかっていうのはやっぱりご相談させていただいた方がよろしいですね。
そうなんですよ。兄弟に行く場合とか、
はい、
はたまた甥とかに行く場合とかもありますので、
細かくなってくる。いろんなケース、ケースバイケースで違ってくるわけですね。
そうなんですよ。お子様が亡くなってですでに孫をがいる場合とか、いろんな場合によって違ってきますのでね、そのあたりはご相談いただきたいと思います。
そうですか、わ、はい、かりました。じゃあやっぱり細かいところは弁護士の先生に相談させていただいた方がいいということなんですね。
そうですね、はい、自分がどれぐらいの、まあ、法的権利を持っているのかということは一つ確認しておいた方がいいと思いますね、
はい、今日ここまでお話伺ってきたんですけれども、相続と一言で言いましてもなんかいろいろしないといけないことたくさんありそうですね。
そうですね、先ほど遺言の話はちらっとさせていただいたんですけれども、他に例えば相続人調査とか、
はい、
遺産調査とかそういったものもしておく必要があるんですね。というのも相続人調査といいますのは、自分の知らんところでですね、
はい、
例えば父親が隠し子を作っていたとかですね、そういった場合になりますと目論見が狂うわけじゃないですか。その隠し子にももちろん遺産相続の権利はあるわけなので、 はい、そういったトラブルもありますので、相続人が誰になるのかというところはきちんと調査しなければなりませんし、またあの遺産調査っていうのも必要ですね。その、まあ、例えばお父様が亡くなられたという場合には、お父さんの遺産としてはどのようなものがあるのかと、同居している長男があの隠したりしてないかとか、そういったものもきちんと、調べておく必要はあるでしょうね。
なるほどね。いろいろしないといけないことがいっぱいあるようなんですが、それ自分でやろうとすると大変ですね。
そうですね、なかなか相続人とかも多くなってくると大変だと思います。
はい、じゃあやっぱりそういったところであの弁護士の先生に相談をさせていただいた方がよろしいんですね。
そうですね、あの例えば、最近はまあ離婚される方も多いと思うんですけれども、前の夫との間の子供と、で、今の夫との間の子供とかいう場合に、もしその方が亡くなられた場合にはですね、いずれも子供であることは変わりないので、仮にその前の夫の子供と今の夫の子供とが、顔を合わせたこともなくてもですね、
はい、
相続人であることには変わりないので、協議をしなければならないという建前になっておりますのでね、それはちょっと嫌だという場合には弁護士とかに頼んだ方がいいんでしょうね。
なるほど、いろんな本当にケースバイケースで、
はい、
あの出てくるようですので、
はい、
あの気軽に弁護士の先生にご相談させていただいた方がいいということですね。
そうですね、
はい、分かりました。ちょっとね、難しいお話今伺ってきましたので、このあたりでちょっと一息入れたいなと思うんですけれども、はい、何か音楽曲をかけたいと思いますが、
はい、
先生リクエストがありますでしょうか。
そうですね、それではあの渥美清さんのですね、はい、男はつらいよ、ぜひお願いしたいと思います。
男はつらいよですか。
そうですね、好きなんですよ。
どのあたりがお好きなんですか。
そうですね、やはり、映画からなんですけれども、トラさんはですね、まあ皆さんね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、自分のことはろくにできないのにですね、周りの人にもう親切、もうおせっかいのほど親切にしてですね、そしてその周りを笑顔にさせると、そういうところがすごくあの大好きなんですね。私もそのような弁護士になりたいと常々思っているんですよ、はい、
そうですか。ではあの川本先生のリクエスト、渥美清で男はつらいよ、お聞きください。川本先生のリクエストで渥美清、男はつらいよ、お聞きいただきました。ところで川本先生の事務所では無料相談会を実施されるとかお聞きしたんですが。
そうなんですよ、あの今週末ですね、10月の1日2日の土日なんですけども、近鉄西大寺の奈良ファミリー様でですね、午前10時から午後6時まで無料相談会を実施いたします。私ども弁護士と税理士もですね、答えさせていただくという、相談会です。
税理士の先生もいらっしゃるんですか。
そうなんですね、ですからあの税金についてをこう何かね、相談したいとおっしゃる方とかもですね、ぜひ来ていただきたいと思っております。
先ほどのあの相続に関しても相続税なんていう税金が出てきたりしますよね。
そうですね、あの多額の財産をお持ちの方はそういった問題も発生してくると思います。
はい、じゃあそのあたりの問題も相談させていただけるということですね。
そうですね、はい、もちろんあの相続以外の問題についてもですね、何でも、相談に乗らせていただきます。それで翌週のですね、8日9日の週末も、今度はあのうちの事務所、弁護士法人愛の奈良法律事務所でですね、無料相談会をやります。先ほどあのうちの事務所では借金と相続と交通事故は無料でしているということを申し上げましたけれども、この8日9日はですね、それ以外の分野でもですね、無料で相談させてもらうということになります。ぜひお気軽にご連絡いただきたいと思います。
そうですか、10月は無料相談会2度も実施されるということですね。
そうなんですよ、
まず1週目の週末が、
はい、奈良ファミリーの地下1階のフードコートです。
はい、時間が午前10時から午後6時まで。
そうですね、
はい
はい、
そして2週目の週末は弁護士法人愛奈良法律事務所さんで行われるということですね。
そうですね、時間は同じ午前10時から午後6時まで行っております。
予約が必要ですか。
はい、そうですね、予約しておいた方があのすんなりと相談乗らせていただけると思いますのでね、電話番号は 0120-115456 です。お電話いただきたいと思います。
はい、 お電話番号もう一度申し上げておきます。 0120-115-456 0120-115-456、 こちらの方でご予約そしてお問い合わせもこの番号でよろしいですか？
はい、結構です。
はい、ぜひ皆さんご予約をして無料相談会お出かけになってみられてはいかがでしょうか？
そうですね、はい、ぜひお越しください。一人で悩まずに一度私どもにお話を聞かせてほしいと思っております。
今日は弁護士法人愛奈良法律事務所の川本先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。